森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。今日はひな祭り桃の節句の話をさせていただきます。今日は季節の話ですのでね、最初からこの話に入ってまいりたいと思っております。ひな祭りや桃の節句と言っている年中行事なんですけれども、これ正式名称ご存知でしょうか？正式名称は上巳の節句と言います。漢字は、上下上下の上ですね、に、十二支の蛇の実ですよね、の節句と書きます。上巳と読みます。これはどういう意味かと申しますと、昔はお雛様桃の節句3月3日と固定されていなかったそうなんです。3月上旬の実の日、蛇の日が上巳の節句だったので、お雛さんだったので上巳の節句と言ったそうなんです。なぜ実の日なのか、これも諸説あるんですが、私がなるほどと思いましたのは、蛇さんはニョロニョロ蛇行して前に進んでいらっしゃいます。その姿が川の流れに似ているということで、川は汚れを払うみそぎ場ですから、蛇そのものが川、つまりみそぎ、みそぎ汚れを払ってくださるものということで、浄化のパワーが強いということなんですよね。ですので蛇さんなんだということなんです。昔すべてのもの万物は5つの物質で構成されていると考えられていた頃、陰陽五行説ですね、季節も5つの物質で構成されていると考えられていました。冬は水でできていると考えられていましたので、冬の空気が澄んでいるように感じるのは、この水の浄化の気が高まっているのを私たちが肌で感じるからではないかと思います。ちなみに他の季節は何で作られているのかですよね。春は木、ウッドの木ですね、木で作られていて、夏は暑いですから火です。あの火曜日の火ですね、火で作られているというふうに考えられていて、そして秋は金、金、ゴールド、金ですね、金で作られているというふうに考えられていて、そして今申しました冬は水で作られていると考えられていたわけなんです。ということは5つの物質ですから、あと残り1つは何かと申しますと土なんですよね。土は何を作っているか、季節の何を作っているか、この土はですね、各季節、春夏秋冬、このそれぞれの季節が次の季節へ移行するその期間を土としたんですね。土で、その期間を土でできているとしたわけなんです。土の期間のことを私たちは土用と言います。よく聞きますのが土用の牛の日って聞きますよね。土用という期間のある日を指して牛の日と言ってますのでね、その日にうなぎを食べたりされるかと思います。この土用の期間と言いますのは、日本人らしさ、日本人の気質を表していると伺ったことがあります。どういうことかと申しますと、季節と言いますのはね、例えば春が夏になるとき、突然夏になるんでしょうかね。春は突然夏にはならないんですよね。今日が例えば立夏だからといって今日から夏です、じゃあ昨日までは 100% 春だったのかと言いますと、春さんはですね、少しずつ準備をして徐々にだんだん夏になっていくわけなんです。だんだんコツコツ夏にってなっていかれてるわけなんですよね。人は 私も含め最短距離で物事を成したいと考えがちなんですけれども、このだんだんコツコツが大事なんですよということがこの土曜の期間が教えてくださることなんですよね。最近お目にかかってお話を伺ってとても感動しました。お二人の方のお父様、お二人とも同じようなことをおっしゃっていらっしゃいました。お一人は七田教育研究所の七田光様、七田光社長のお父様、七田誠先生。もう一方が相田光雄美術館の相田和人館長様のお父様の相田光雄先生。お二方ともお若いうちはまだ時期が来ていないという時にはですね、その時期のためにタイミングのためにコツコツと学びを深められ、ようやく時が来たのかなと思ったのは60になってからだった、なってからのことだったというふうに伺いました。こういう生き方、自然の断りに沿った生き方なのかなというふうに教わりました。コツコツだんだんということ大切にしたいなというふうに思います。さて、おひな様のお話に戻しまして、あ、でもちょっとまだ戻らないんです。先にそもそも年中行事は何のためにするのかということをお伝えさせていただきたいと思います。それぞれの年中行事にそれぞれの目的があるんですけれども、その年中行事に共通した大きな目的があるんですね。大きな目的に共通点があるんです。それ何かと申しますと、一つは年中行事、どの年中行事も神様にお喜びいただいて厄払いをするということなんです。お清めをして神様に喜んでいただく、神様に喜んでいただくために自分自身の汚れを払うという役目が年中行事にはあります。今日お話しする桃の節句、上司の節句もこの桃の霊力をお借りして女の子の汚れを払い、神様のご加護をいただいて無事の成長を祈るという行事なんですよね。例えば端午の節句、5月5日なんですけれども、端午の節句には菖蒲の花で体を叩いて邪気払いをするというようなしきたりもあって、同じ意味なんですよね。そして神様に喜んでいただくために床の間には床飾りをしてお供えをするんです。その時期の走りのものと言いますけれども、いわゆる初物ですね、旬になる前のもの、出始めのものを飾ったり、旬のものを飾って、そしてお酒を供えて神様に召し上がっていただくんです。そのようにして神様にお喜びいただいてですね、私たちにそのご加護をいただくとですね。あ、そうそう、お酒や旬のもの以外にもですね、縁起物を飾ったりもします。桃の節句には何を飾るんでしょうかですね、三宝さんと言いましてね、白木のお盆の上にですね飾り付けをしていただきます。ひしもちですとかハマグリ、サザエ、そして、白酒を飾ります。そのようにお供えを作っていくわけなんですけれども、そのそれぞれに意味があるんですが、まずは神様に喜んでいただく。その節句のお料理としてハマグリのお吸い物をいただくのは、神様に捧げたお供え物のお福分けということになりますので、晴れの食事、なおらいということになってくるのではないでしょうかですね。一つ目は神様にお喜びいただくためにお供えをするということです。二つ目はですね、学びと戒めの機会をいただくのが年中行事なんですよということなんです。どういうことかと申しますと、昔はテレビもありませんし、本なども容易に読める環境ではなかったんです。で、そうしますとね、どこで学ぶのかってなりますとですね、床飾りを見るということも一つの学びの機会なんですよね。どういうことを教えてくださるかと申しますとね、先ほど神様へのお供えは 走りのもの、その、出始めのもの、初物と旬のものを飾ると申しましたけれども、その飾りを見て子どもたちは今何を食べれば体を元気に過ごすことができるのか、それがその床飾りから分かるということなんです。旬の食べ物は栄養素ですとかエネルギーが最も高まっているんですよね。走りのものはこれから高まっていく食材なんです。それを見ることによって、それをいただくことによって元気になるということが分かるんです。地球の断りというのは本当にうまくできていて、その季節に必要な食材がきちっとその季節に旬を迎えてくれるようになっているわけなんです。今はスーパーに行きましても年中トマトも売ってくださってますし、キュウリはね、真冬には少なくなりますけれども、比較的年中品揃えを同じにしてくださっています。これは農家の皆様ですとか関わる皆様のご苦労でしてくださっていることなので、ありがたいと感謝しつつ、それによって旬がわからなくなった子どもさんたちにですね、今何が旬なのかということを言葉添えしなければいけない時代が来たなというふうに思っております。夏に夏野菜を食べるとどうなるか。夏野菜は比較的体を冷やすものが多いんですよね。ですのでそれをいただくと体温が下がります。そうすると暑い夏を少し楽に過ごすことができるんです。また冬になりますと動物性の食材を摂ることも増えてくると思います。それは陽性が強いということですから、体を温めてくださる食材だということを地球さんやご先祖様は知っていて、私たちに与えてくださっているのだというふうに思っております。私たちが床飾りをしなくなりますと、子どもさんたちが今何を食べたらよいのかわからなくなってしまいます。ですのでやはり床飾りをしていただきたいと思いますし、床の間がなくても何かそういうスペースを作っていただいて、季節の行事ごとの時にはその飾り付けを楽しんでいただくということもよろしいのではないでしょうか。そして今学びを教えていただきましたけれども、戒めも教わるわけなんです。床飾りにハマグリを飾っている、この理由は何なんでしょうか。もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、ハマグリを飾る理由、それは貝合わせという遊びがハマグリを使ってされるように、その貝に合う貝は一つしかない、どんなに形が似ていても合うべき貝は一つ、合うべき貝でない貝とは合わないですよね。そのことから合うべき相手は一人で、一度くっついたら離れてはダメよという女児女の子に対して女性の心へ教える機会の一つとなっていたのがこの、上司の節句年中行事なんですよということなんです。またこれは京都のある料亭の、おかみさんにお伺いしたんですけれども、桃の節句は女の子の性教育の場だったと伺いました。白酒とハマグリを使ってお母様が子供さんの性格ですとかね、成長状況に合わせてきちんと家庭の中で性教育をしていたわけなんです。また上司の節句のことでよく皆様にお尋ねいただきますのは、お雛様の飾り方のことなんです。お内裏様が左ですか右ですかということをお尋ねいただきます。本来はですね、お内裏様は向かって右側なんですよね。これはですね、お雛様とお内裏様の関係だけを見るとですね、陰陽の陽、男性であるお内裏様が陽の左にいずまわれるですね。私たちから見たら右なんですけれども、お雛様とお内裏様の関係ですと、お雛様の左側にお内裏様がいらっしゃる、これが陽の位置ですね。お雛様はお内裏様から見たら右にいらっしゃる、右は陰の位置、女性は右ですね、陰の位置、お内裏様の右側に住まわれるのがお雛様という考え方とのことなんです。 古くはこちらの飾り方をされていたというふうに伺いますし、今でも京都を中心にして関西地区ではこのような飾り方が残されています。今関東風の飾り方と言われますけれども、お内裏様が左となるパターンですね。私たちから見て左ですね。ですから、お内裏様とお雛様から言いますと、お雛様の右側にお内裏様がいらっしゃるパターンですね。こちらの飾り方は昭和初期頃から始まったというふうにお聞きしています。なぜですね、お内裏様が向かって左なのかは諸説あるんですけれども、多く言われていますのは文明開化以降西洋化に習ってというふうに言われています。しかし私霊峰の師匠からはですね、一番尊い場所という考え方を伺いました。どういうことかと言いますと、中尊と言いますけれども、中というのは中間の中ですね、真ん中の中に尊いと書きます。中尊という考え方からというふうに伺いました。中尊とは何かと申しますと、掛け軸で例えさせていただきたいと思います。掛け軸というのは一服二服と数えるんですけれども、三服三本ですよね、掛ける場合は真ん中のお軸を先にかけるんですね。この真ん中のお軸を最も尊い中尊と言って一番最初にかけるわけなんです。その次にですね、かけるものと言いますのが客位と言いまして、私たちから右向かって右側のお軸をかけるわけなんです。最後に向かって左のお軸をかけて三服三本が並ぶわけなんですけれども、お内裏様を真ん中にしたと考えてですよね、一番の中尊という位置に行ったと考えて、今申しました向かって左の位置になる客位というのは今いらっしゃらないんですけれども、いらっしゃると考えると、お雛様を次に高い位置の向かって右に座っていただく、今申しました首位という位置に行っていただきますのでね、お雛様のことも敬うことができるということで、今申しました一番左の向かって左になる客員の方はいらっしゃらないんですけれども、中尊と主位にお二方がいらっしゃるという考え方で、お二人とも敬うという考え方で飾られているという考え方もありますよということなんです。この昔からの習わしに堅くなになるでなくですね、譲れるところは譲る、西洋に寄り添う心も日本人らしさとして頷けますし、尊ぶ心からですね、順番をこうしようかああしようかと考える、そういう日本人の心、日本人らしさにも頷けるなという飾り方のお話を今日はさせていただきました。お雛様の話ももっともっといろいろありますけれども、今日は私がお伝えしたいこの部分をお伝えさせていただきました。今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。以上、森日和のワトセトラでした。来週もよろしくお願いいたします。